ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも岩崎です。
あの天才だなって思う髪型ってあるよね。池田です、よろしくお願いします。
世の中全部タネにしましょうね、
はい、
天才ですか？天才だなと思う
かな。なんか髪型がさ、すごい人いるじゃない、
はい、
今日もあのここに来る前に、うん、出会った天才の人なんですけど、あのたまに弱い60ぐらいなんですけど、
はいはい、
もうものすごいなっていうか、あのなんていうんですかね、天然のリーゼントみたいな、
ほうほうほうほう、
七面鳥みたいな髪型してらっしゃるおじいさんがいて、
はいはいはい、
これは天才だなと思
って。どのラインでですか、それは。何系の天才ですか？
とね、
アーティスト、
ローリングストーンズみたいな感じかな。
ローリングストーンズにあんま天才っていう印象があるかは分かんないですけどね。
いや、なんかその才能感っていうんですか、
なるほど、音楽的な
髪型ってなんかない、はい、
あの
昔だと甲谷裕二さんとかさ、
はいはいはい、
ハゲてても、
はい、後ろ側にねちょっと髪が残ってる
みたいな。アラーキーとかさ、
はいはいはい、
髪型が
アラーキーちょっと立ってますね。
個性として出てくるときに、ね、なんかこいつなんかあるなみたいな、
う
ん、
あーなるほど、
やっぱちょっとあるよね。
それでどっちもあるんですよね。天才に見せたいやつもいれば、それの自然になっちゃってるやつもいるので、
ポニーテールって結構微妙よね。
ポニーテール男性のペリポニーテールね、弁髪とかね。
松の人
いますよ。
それは結構おしゃれな方じゃないの？
おしゃれですけど、天才はおしゃれじゃないと？
違う、ペンパツは、はい、いや、おしゃれじゃ、おしゃれだけじゃないんだよ。
はい、
その髪がだから茂木健一郎とかさ、はい、見た目天才じゃん。
ああ、なるほど、博士っぽいってことですかね。
そのなんつうの、無造作だけど、はい、なんかエネルギーがあるみたいな、そういう感じ。
なるほど。
そうそうそう、
はいはい、
なんか天才らしい髪型ってあるよねっていう話をしたところで
見てみたいな、そのリーゼントな。天然のリーゼント。
さあ、じゃあ行きましょう、
はい。
ですね、雑誌の見出しとか、
うん、
で
特集とか、ね、
こういう特集やってんだなって、
はいはいはい、
結構見ることあると思うんですけど、
中摺広告とかね、はい、
そうそう、あのやっぱその見出し特集を作るっていうのは、うん、やっぱいろんなこうアイディアとか、
うん、
まあ、この世の中の状況を見て、うん、これって選択肢を、
ね、
選ぶわけなんですけど、
そうそう、大変ですよね。あれが一番大事ですからね。
まあ、要はその編集の醍醐味っていうか、
うん、
濃い出汁が出てるところだと思うんです、うんうん、そこの切り口が大事だから、
はい、
単にネタが面白いとか、
うん、
そういうセンスだけとかじゃなくて、
はい、
いろんな要素が組み合わさってできてる、
うん、
その選んだもの、
うんうん、
なんだろうなってのが、まあ、興味がありまして、
はい、
で今回からちょっとそういうものを、
うん、
まあ、メディアをね取り上げていきたいなってのがあるんですけど、
はい、
で今回はちょっと若干変化球なんですけど、あの、
ね、
テレビのコーナーをちょっと見て、
なるほど、
あの世の中をどんな風に見てるのかなっていうことなんですけど、
テレビ番組のね、
で今回はですね、NHK 総合でやってるあの、うん、クローズアップ現代プラス
はい、
という番組があるんですけど、これも毎日、うん、いろんな、今話題のニュースを、
うん、
まあ、コラム的に解説するみたいな、
はい、
そういう番組なんですが、うんうん、これがね結構、まあ、あのいわゆるその何、ワイドニュース番組の特集とかでやってるものじゃなくて、うん、
はい、
ちょっとそのなんていうかな、なんて言えばいいんだろうね、まあ、独自のラインっていうか、
うん、
切り口を持って選んでるものがあって、はい、でそれをちょっとどんなものを選んでるかっていうのを今日は話したいなと思います、
はい、
で、今日が2月5日なので、その1週間前から行ってみたいと思うんですけど、例えばね4日これ月曜日ですけども、三島由紀夫と川端康成ノーベル賞の光と影ということで、
うん、
まあ、型を取って型を取れなかったっていうことなんですけれども、はい、ノーベル賞を取ってたら三島由紀夫は自殺してなかったじゃないかみたいな話で、
うん、
まあ、特集が組まれているんですね、
はい、
で、冒頭あの宮本亞門さんが喋ったりして、
うん、
なんかね、あのクローズアップ現代プラスになってから、
はい、
なんかタレントが結構出るようになったんですよ。元々は割とこう研究者の方だけとかね多かったんですけど、うん、ちょっとまあ、見やすくしたいっていうこともあったんです
けど、プラス感が、
そうで、これがまあ、ノーベル賞の話。
これなんでこのタイミングででもこの話になったんですか？三島が亡くなったから何年とかそういう話ですか？
これはね、なんででしょう、
ノーベル賞のタイミングなのかな。
これ、ね、見てないんだよね、
俺ね。ああ、なるほど。 なんかそこのタイミング、まあ、もちろん今までのねストックの中でこれでリサーチしたいと思うものがすでにあって、でそれを特にこの日にはこの特集っていうのは決まってなかったらね入れ込むみたいなことは多分ありえるから。
そうだよね。そうそうそう。
そうなのか
も、ね。まあでもきっとね一応理由はあると思うんですよ。これだ。1968年に日本人初のノーベル賞を受賞した川端康成のと同じくして候補になっているのが三島由紀夫ということが分かったと出てますから、まあ、最近分かったってことなんじゃないかな。1月にスウェーデンアカデミーが当時の選考、過程を公開と。で三島は今後の成長によって再検討をもとされていたという事実が
分かったという。それが分かったのがこの前今年の1月なんですね。
そういうことですね。
はい、
そうなんだ。だからほら取り上げそうで取り上げてないじゃん。
あんま他のメディアで見ないですね。
そうそう面白いんですよ。
その過程を出たと
で、31日です。
1月31日、
はい、子どもの命をどう守る揺れる児童相談所ということで、うん、まあ、最近ねちょっとそういう話題が、
事件がね、
ありましたけども、千葉県の出しで、はい、あと、児童相談所を作る、はい、作らないみたいな話で、うん、南青山でしたっけ。
そうですね、
ありまして、うん、ちょっとこう、ニュースでは一応ありましてですね、うん、8月に着工、港区が予算を計上したというニュースも出てたりするんですけど、
う
ん、
あの反対意見はどうにかなったってことなんですかね。
まあ、7割ぐらいは賛成してるんだというふうな話でしたけども、うん、そうですよね。うん、まあでもこのどうしてもさ彼らはそんなにマイナス部分をプラスにプラスがゼロにうん、しようとする努力じゃないですか。あんまりこう特別褒められるわけでもないっていうか、うん、むしろ叩かれる、ね、ような感じだし、うんうん、でしかも虐待の相談件数は2000年代以降7倍以上に膨れ上がってるということだそうで、
まあ、それがどうなんですかね。虐待自体が本当に増えているのかっていうのも嬉しい話ですよね。
いやそれは間違いなく増えてると思うよ。
そうです。相談する場が増えたからっていう可能性はなくないですか。
まあまあそこはでもある程度、うん、増えてるとかその数があるっていう実態は見えてきてるんじゃない、うん、
だから昔からその少年犯罪って別に数自体はむしろ減ってるんだけどデータとしては増えてるように見えるみたいなのがあったりするじゃないですか。だからそこら辺って
実態は、まあ、7倍以上に増えてて減ってるという話はないと思うけど、うん、ただもちろんその相対としてね、はい、例えばほったらかしみたいな状態は、うん、それはその戦後間もない時に比べれば良くなってる面もあるとは思うんですけど、うん、まあ、豊かさゆえに難しい状態になっていたりだとか、うん、まあ、望まない子供をどう育てるかとか、うん、いうふうなことはあるかもしれないし、うん、あとそれを地域社会とか家族ね親御さんとかおじいちゃんおばあちゃんとかでケアするっていう状況が、うん、まあ、各家族化の負の面っていうかね、うんうんうん、が出てきてるとかいうのがあるかもしれないから、うん、あのものすごくこれが過剰になってるかっていうこととは別で、うん、問題そのものが深刻化質として深刻化してるっていうことかもしれませんけどね、うん、
しかも相談件数が増えていてでも担当者がいないっていう問題もあるところですねこれね。
そう、まあでもねこの 100% やってくれって話でもないとは思うんですけど、うん、でも事件一個一個聞くとやっぱちょっとむごたらしすぎるから、うん、ちょっと難しいよね、なんかこうね、うん、っていう、まあ、今ホットな話題を小木直樹先生と共にという、う
ん、こういうところねずっと呼ばれるのは小木さんっていうのもなんか気になるんですけどね。
でこのねクローズアップ現代がのウェブサイトの方が面白いんですけどほとんど本編をほぼそのまま載せてるんです。テープ
文字起こし、
文字起こしをして、
はいはいはいはい、
これ見るといや NHK 立派だなと思う。
すごいですよね。
そうそうそうそうそう。ね、これね小木さんこの3日間が本当に最後のチャンスだったわけですよね。やっぱ詰まった感覚っていうのがつではなかったと思うんですよ。
まま
そうっていうねこういう全部文章が起こされてるんで
素晴らしいですね。
そうそうそう。
でも機械かもしれないですけどね。機械あの吹き込むとそのまま文字起こしてくれるのもあるんで。
そうその機械はあるの、うん、でも多分補正も全部してると思いますけど ね。
クオリティ高いですね。
そうそうそうというのがありました。さあそして次はゴーンショックです。
1月30日、
はい、まあまあゴーンさんの話はやるよね。
やりますよね、うん、でもまあゴーンショックの話も普通のねあのニュースではあんまり扱わなくなってきている感じではあるんですけど当然もちろん他の事件とかもあるったりするので、うんうんうん、その中でちゃんとこうストックするというか 残そうという意識がないですよね。
まあね、あの新しい会長になった人と、まあ、日産がどう話したかとかね、うんうん、まあ、この辺のニュースもこうやって まとまってるとなかなか面白い、まあ、NHK 結構アーカイブ多いんですけどね、うん、そう。そして、次が、追跡カワウソ密輸事件黒幕は誰だということで1月29日ですけれども、うん、これ知ってます？最近空前のカワウソブームだそうで。
カワウソブームは知ってます。でカワウソで炎上したっていうのもありましたよね。あのゆるキャラが、地域のゆるキャラが、はいはい、
なんだっけ、メソタンじゃなくて
なんかあのそのカワウソ自体がその地域のゆるキャラとして認定されてたのに、はい、そのカワウソを模倣したキャラクターがチータンか、はい、勝手になんかいろいろなんか無茶なことを YouTube とかやらかして炎上して、それが炎症してってその地域にも迷惑をかけたから、はいはい、カワウソごとクビにしたみたいなニュースありましたよね。あ、
これは
かわいそうチータン。
本物のカワウソが、うん、例えばカワウソカフェとかがあるわけですよ、はい、でそのカワウソそのものがどっから来たんだっていうことを紐解いた特集で、僕これ見たんですけど、はい、あの石井光太さんってあの、はい、
ノンフィクションライター
ノンフィクションライターの方が出てて、はいはい、まあ、裏社会と結構関わってたりだとか、まあ、なんかすごいんだよ。赤ちゃんのカワウソをあの靴下みたいなのに入れてトランクの中であの何輸送するみたいな。
へ、
やり方としては、まあ、結構雑っていうか、で死んじゃうカワウソもいるんだって。
かわいそう。
かわいそうでしょ、うん、でもそれでもいいんだって。何匹かやって生き残ったものを売るみたいな。
へ、
でそれをなんかペットショップの人とかカワウソカフェの人とかが、まあ、取り扱いできませんかみたいな聞いて、それ野にさん退散っておかしいですよねみたいな話で摘発するみたいな話もあるんですけど、うん、なんかカワウソっていう風なその麻薬の密輸より、うん、ペットっていうかそのカワウソの密輸の方が、うん、なんか申し訳ない感じが弱いっていうのは、可愛いものじゃないですか。
もう生き物ですよね。
そう、まあ、だから僕らはびっくりするけど、うん、でもそういうふうな人が、まあ、一定数いるということらしい。
これ どこの誰が密輸してるんですか。
いやこれね、普通の人なんだよね。
え、
サラリーマンとか
お客
さんとか。
どこから密輸してくるんですか。
でタイかな、これは。
タイにいらっしゃるんだ、うん、カワウソちゃん。
でこの後押ししてる人たちがいるんじゃないかって話で、はい、まあ、それはそのでもなかなか口を開かなかったみたいな。これ女子大生とか、
ね、正規のこの輸入ルートではダメなんですか。高い
基本的に、はい、もうカワウソは輸入は普通できないんだって。
あ、そうなんだ。
そう、なんかね、インドネシアからもあるらしいんだけど、
病気を持ち込んじゃうとか、そういう話。
めちゃくちゃ高いんだって。
へえ。
なんかその高いのをわざわざ入れてるカフェとかがあるんですけど、はい、だから一般の人が入れるなんてことは普通はまあしないだろうと。
でもこれ密輸したとして、それを売らないと彼らに利益はないわけじゃないですか、
うん、そうだから売れるんですよ。
どうして。
だからそういうところにペットショップとかに。
じゃあペットショップもそれは良くないものだって認識した上で買っちゃうってこと。
それ俺に聞かないでよ。
あ、いや、どう取
られる。そういうことですよ。そういうことですよ。
そこら辺の追及はってことですよね、
うん、いやだからまあそうなんだ。だからこれがね、
どこに問題がある話なのか。
いや、それ も、うん、そこも問題だよね。
今日買う人がいるってことは問題
だと。買う人もいるっていうのも問題だよね、
うんうんうん、
そう、3万で買って1匹60万だった。
マジか。
60万で転売するから密売する価値はあるよねということで、
じゃあ、
まあ、取材班とね、だこれはまあ他の局でもありますけど、取材班がちゃんと話をしていくみたいな、
うんうんうん、大阪の〇〇二郎っていうなんか犯人のなんか言ってますけど、
なんすか。買い付けてくる日本人の名前、
虎二郎とか。
それなんか多分仲介の人がいて、はい、でその仲介の人で軽めにロンダリングしてみたいなのあるんじゃないですか。
なるほど、
ね、気になっちゃうでしょ、
ね、
この話とか。
本当だ。
そう、そし、まあこうね、がっつりと、ね、なんかペットショップの話とか、ね、
かわいいもんな。
そう、まあ、これが裏社会とつながってるじゃないかみたいな話とか、あと大坂なおみさんの話とか ね、
ですね。
でこれデータで見えた進化の秘密ということで、でね、結構まあ、クローズアップ現代プラスになった理由の一個には、はい、まあ、クローズアップ現代自体が、はい、まあ、ネタ優先にして、うん、なんかこう実際あんまりないものを焚き付けたんじゃないかみたいなこととかね、はい、偽造みたいなない事件があるように見せかけて、
ありましたね。
そうですね、そういうこともあったので、うんうん、これ切り口が面白いっていう反面、
うん、
本当なのみたいなのはちょっと気持ちの中に、うん、どこか、まあ、僕なんか持ってたりするんですけど、
でもなんかよりバラエティ感を出すことによって、うん、なんかそこら辺が曖昧でいい、かっちりとしたニュースに比べると緩く見せようとしてる感じはしなくもないですけどね。
あ、そうですか、うん、まあ、あのタネトさんがね結構出るようになったので、うんうん、その辺なんかもう一時デーブ・スペクターとか、へー、子育てだからみたいなで、ママタレとかで、ね、別にいいんですけど、うんうん、ちょっと僕なんかは違和感あったりもしましたけどね、時間が短い中でねコメントみんなしなくちゃいけないったりするから、うんうん、そう、まあ、こんな感じ1週間を、お伝えしましたけど、
今現在です ね、
本当にね、あのなんかまああの網羅してるというよりかは、うん、結構いろんな角度で、うん、あの捉えてるなという感じがするんですけど、こう岩崎さん、こう全体見てどうです か、う
ん、なんか雑誌だったりすると、うん、そのなんだろう、特定、まあ、当然ね週刊誌とか月刊誌とか、うん、ある程度一定の期間、うん、あの保てるようなネタじゃないといけないから、うん、なんか瞬間的に、例えば今回の場合だと大阪直美さんだったら1ヶ月単位であの取り上げても、まあ、ネットとして持つだろうなっていう、うん、その消費期限みたいなものが多分あると思うんですけど、うん、それはゴーンさんだと難しいかもしれないなとか、そのタイムリー、その実験に1週間の間にこう紹介しないと難しいかもしれないなみたいな捉え方をと考えると、なんかその月刊誌、週刊誌、毎日やるもの、テレビっていう、そこの扱う対象の違いっていうのはやっぱりあるなって思いましたね。
まあ、でも取材はまあ当たり前っちゃ当たり前だけど、そこそこやっぱちゃんとしてるよね。
うんうん、あ、そうですね、そうですね、
いや食い足りないなって思うところもありますよ、うん、思うところもありますけど、なかなか面白いし、あのなんかね、ヒットメーカーの平成とか、コンプレックスも武器になるとかね、うんうん、認知症時代に希望とかね、うんうん、日本一監督今時の若者育成術とか、うん、なんかこう結構幅広く、
はい、
ちょっとお年寄り向けに SNS 投稿のなんか危険を煽ってみたりだとか、うん、裁判員になって、裁判員制度が始まったみたいな話とか、結構ね話題をこう毎日やってるところの中で、うん、今なんか話題になってるっていうよりかは、うん、これもあるんですよっていう取り上げ方、うん、だから多分ネタの争点がいっぱいあるんだと思うんだよね。
そうですね、うん、
だからまあこのバランスとかは面白いなと思う反面、なかなか大変なんだなと思います。
どういうふうにそのディレクションしてるんですかね、それぞれ の、 その番組、多分1番組毎日も同じスタッフで作れるわけないから、
そう、なんかね何チームか
回ってるんです
よね、多分ね朝一とかも同じみたいですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱチームが複数あって、うんうんうん、でネタ出しみたいなので、うん、どれ行くかみたいな、
うん、
だから多分文春とかと同じじゃない、
うん、
やっぱネタ
ブルータスもそうだ
っていっぱいやってて、うん、どれで行くかみたいな、
うんうんうん、
だね、今度こそはという感じで頑張ったりね、ものによってはシーンが終わっちゃうものもあったり
しますね。そうですね、タイミング的にね。でも今回今の1月のタイムスケジュール見る限りはこう、それこそねヒットメーカーの平成とかだったらいつでもたまにいけるし、コンプレックスの武器にまでもいつでもいけるけれども、明大ラグビーの話とかはね、多分そのタイミングじゃないと難しかったりするから、
そうそう、まあ微妙なところもね、カワウソだったら少しずらしてもいいかなとかもあるだろうし、
そうですね、
でもやっぱニュース出たところでやっておきたいところとかもね、うん、きっとあると思いますから、
うん、すごい、まあ、1月については全部なんかずれてない感じしますね。
うん、コンプレックスも武器になるあたりが、このこういうフリーのネタをどこに入れようかみたいな、
うん、そうですね、
そういうこととかもあります、
ね、もしかしたらこの後にやる番組の宣伝なのかもしれないですけどね、
最近はね、そうちょっと油断できないからね、うん、まあまあまあそんな感じでございました、
はい、
でクローズアップ現代1個見るだけでもいろいろやり方もあるんだなとか、このバランス感覚っていうのを、はい、どう捉えるかよね、うんうん、NHK は恣意的だみたいな言い方をねする人もいるかもしれませんけど、
うん、
僕はなんか、まあ、一つの編集方針として、うん、一個一個の編集っていうか、その全体でどうまとめるかっていう意味合いで、はい、なかなか面白いなと思いますけどね、
うん、他あるんですかね、テレビ番組って。ちなみにこれぐらいのなんか毎日の特集型でやってるテレビ番組って、
まあ、毎日は確かにちょっと、いや、まあ夕方のニュースとか、あとそれこそニュースステーション、
うん、あ、そうか、
報道ステーションみたいなものの中で特集をやってますから、はい、まあ、そういうのを切り出せばそうだとは思うんですけど、
うんうん、
だからそこだけで行くっていう感じになってないからね、からちょっと見てみたいよね、
うんうん、
昔に見たやつだとね、結構そのなんか海外ロケとかで、うん、なんか今紛争地域だみたいなこととかね、はい、あったりしましたけど、
うん、
毎日となるとね、なかなか大変ではあるけどね。
それこそね、僕たちも一応参照元でもあるプチカシマさんがやってる週刊のその、社説の読み比べみたいなことをテレビでもねできたらいいなとは思うので、
まあ、そう思ったらあれだよね、新聞はやっぱ毎日やってたら偉いもんだよね。
そうですね
今さら褒めるも何もそんな立場でもないですけど、
これは何だっけ、社説論説委員みたいなのいるんですよね、確かに、うんうんうん、何人かで回してるんでしたっけ、
まあ、社説というよりかは、うん、あのやっぱその、こちら報道局みたいな、うんうん、あの東京新聞とかで真ん中の面の方にあったりしますけど、うんうん、まあ、いくつか取材をしたものを積み重ねたみたいな特集記事、うんうん、ミニ特集記事みたいなのがありますけど、うんうん、そういうものとかは似てる感じだよね、うんうんうん、僕現場に行って当たってっていう風なものとかを見ると、うん、まあ、そういうの見ちゃうとやっぱね、ネットのニュースとかがいかに薄いか、テレビ見るだけで記事書けるっていうのは、うん、まあ、我々も含めてですけど、うん、ちょっとあれでね、あんまりこうちょっと見たちょっと聞いたんでね、そんな偉そうに喋るな。
ニュースの書き起こしを他の媒体がやってるのを見ると本当虫ずがしますよね、
まあ、まあまあまあね、まあ、だからやっぱお金をかけるかかってるものってのはありますよってことだから、
うん、NHK は素晴らしいですよね、これ全部文字起こして、自分たちのやつを文字起こしてんだから素晴らしい、
はい、まあ、その褒めなくてもいいんですけど、はい、ということで今回は、クローズアップ現代プラスの、編成を見て、楽しむという時間でございました。はい、お相手は池田と
岩崎でございました。
テネラジー、また。